次、8番瀬野隆夫議員ご登壇願います。
最後になりました、長尾を飾る議論につながればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回は海を活用した観光経済政策についてを取り上げます。大きな1点目、夏の観光振興と海水浴シーズンへの取り組みについて、市の基本的な考え方や対応を確認したいと思います。本日用意した内容も提出時から約2週間が経過し、タイムラグにより方針を示されている内容もございますが、その点はご理解をいただきたいと願うものでございます。現在、新型コロナに対しては日々行政としての対応も変化している中で、この夏の海水浴場に関しては開設しないとする判断を示されました。この方針につきましては、市内および阿波地域の経済活動への影響も大きいと感じられます。また県内外からの観光客の対応にも直接関係するものと考え、そこでいかについてお伺いします。現在封鎖している各港や海岸の駐車場は開放するのか、市が不開設を決めた4つの海水浴場の利用の仕方や状況について、海の家の設置に関することなど、これらについて今年の夏はどのような対応を考えておられるのかお聞かせください。大きな2点目、立山市はもっと海の活用に向けた取り組みが必要であると感じています。今後を見据え、具体的な観光振興策についてお伺いいたします。小さな1点目、立山夕日桟橋を多目的に活用すべきと考えます。港湾整備を担う国土交通省では釣り観光に注目し、その支援を始めています。本市でも夕日桟橋を釣り場として整備した上で開放し、釣り教室を開催するなどの取り組みは極めて有効であると考えますが、いかがでしょうか。小さな2点目、以前通告質問で、萩シーマートを取り上げましたが、このような海鮮物等を扱う販売店、海鮮市場等への必要性についてお伺いします。小さな3点目は、本市として今後の海の観光振興策についての計画や、もしくは思い描いている施策といったものがあればお聞かせください。質問は以上でございます。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬野隆夫議員の質問にお答えいたします。大きな第一、今年の夏の海に関係する施設等への対応についてですが、現在閉鎖されている海岸線沿いの駐車場については、場所にもよりますが、その時点の新型コロナウイルス感染症の感染状況などを見ながら段階的に開放しています。また今年度の海水浴場については新型コロナウイルス感染症の今後の見通しが不透明であり、一旦収束した場合においても第2、第3の感染蔓延期は必ず訪れると言われています。その他にも更衣室における3密対策など多くの課題や問題があることから、来場者、立山市民、また監視にあたるライフセーバーの健康と安全を最優先に考えた結果、苦渋の決断ではありますが、今年度は安全安心な海水浴場の開設は困難であると判断し、不開設とすることを決定しました。不開設となる海岸の利用については各自の判断において遊泳することは可能ですが、その安全対策については先日石井敏弘議員や佐野議員にもお答えしたとおり、海岸のパトロールを実施するほか、海岸管理者である千葉県や海上保安庁などの関係機関と連携し対応していきたいと考えています。 なお、海の家の設置については、海岸管理者である千葉県が許可するものですが、設置場所の条件が海水浴場となっていることから、設置の許可ができないと伺っています。海の家が設置できないことに伴う事業者への支援については、国の持続化給付金や千葉県の中小企業再建支援金、館山市の中小企業融資制度などが活用できる可能性があるほか、海の家事業者だけではなく、影響を受ける事業者を広く支援する施策について、今後予定されている国の第二次補正予算の活用などを含め、検討していきたいと考えています。次に大きな第2、今後を見据えた海の観光振興策についての第1点目、館山由比桟橋での釣り場の開放、釣り教室の開催等についてですが、一般的に港湾施設については立ち入りが制限されている場合が多いのですが、館山由比桟橋は館山市が港湾管理者である千葉県に依頼し、観光・リクレーションによる地域振興に資するため、誰でも立ち入れる施設として一般の方に広く開放されています。また、館山市は釣りを館山由比桟橋への集客を図る観光資源の一つとして考えており、これまでも本来の目的である船舶寄港の妨げにならないことを前提に、桟橋内における釣りを一律に禁止するのではなく、独自のルールを策定し、釣り場としても開放しています。釣り教室や釣り大会についても、館山市内の NPO 団体と館山中央ライオンズクラブ主催で、毎年館山由比桟橋で開催されており、その中でも釣りをする場合のルールの周知を図っていただいているところです。次に第2点目、海鮮市場等の設置の必要性についてですが、海鮮市場など豊富な魚介類を活用する観光施策の取り組みは、漁業はもとより地域産業の振興や館山市が目指す食のまちづくりにつながるものであり、館山市はこうした取り組みを実現していく上では、富士山を望む美しい景観や多彩な魚介類が水揚げされる豊かな海があるなど、ポテンシャルの高い地域であると考えています。現在、船形地区では地区代表や漁業関係者を中心に、恵まれた地域資源を最大限に活用し、水産業の振興策について協議する場となる船形ふれあい産地協議会を立ち上げ、館山市の北の玄関口となる船形バイパスの整備に伴い、今後の船形ふれあい市場の利活用も含めた船形漁港周辺地域の活性化に向けて、地区住民や漁業協同組合関係者とともに検討協議をしているところです。また交流拠点である渚の駅館山を核として豊富な海産物が取れる漁場や南欧風の建物が立ち並ぶ補助海岸、シンボルロードとしての鏡ヶ浦通り、波静かな鏡ヶ浦など、これら地域の資源を生かし、海の魅力にさらに磨きをかけ、館山ならではの取り組みを展開していくことで、交流人口の拡大や雇用の創出など、地域経済の活性化につなげていきたいと考えており、この取り組みは昨年度に策定した第2期総合戦略の中で、基本目標の一つとして掲げているところです。海の恵みを生かした海鮮市場などの海鮮市場などの集客施設については、 基盤となる漁業の維持・活性化を図りながら、漁業関係者をはじめ、食のまちづくりや観光、商工との連携を強化し、中長期的な視点で検討していきたいと考えています。次に第3点目、今後を見据えた海の観光施策についてですが、立山市には近隣市町にない特色として、クルーズ船が寄港できる立山夕日桟橋があります。しかしながら、平成14年に国、千葉県立山市の3社共同で策定した立山港港湾振興ビジョンで示された計画に比べ、現在の規模は大幅に縮小されていることから、これまでも国や千葉県に対し整備の促進を要望しており、今後も桟橋の機能強化を図りながら、多様な船舶の誘致や海路の充実を推進していきます。また、これまで名誉駅長であるさかなクンの壁画やシャークスクランブルなどの立山の魅力あふれる海の自然を疑似体験可能な VR 機器等を導入して、渚の駅立山の機能を強化することで交流人口の増加を図ってきました。今後も渚の駅立山の役割の一つである市内観光情報等の提供を行うことで、来訪者の周遊性の向上と滞在時間の拡大を図っていきたいと考えています。さらに立山夕日桟橋や渚の駅立山を拠点とした海浜エリアを活用し、民間団体が開催している北条海岸ビーチマーケットや海ほたる観察会、アマモ場再生活動など海辺のにぎわいを創出するイベント等を促進することにより観光振興につなげていきたいと考えています。以上です。
瀬野議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは、大きな1点目から再質問させていただきます。大きな1点目はですね、海水浴場に関してお伺いいたします。つまり立山と阿波西市町の対応の違いですね、6月5日の千葉日報ですね、これには近隣市の南房総市は開設する旨の、ね、示唆する内容が書かれておりました。で、まあ、多くの人がそう思うんですけれども、南房総地域としてですね、三市一町、ぜひとも歩調を合わせてほしかったなという思いも含めまして、質問させていただきます。
石井経済観光部長。
はい、立山市といたしましてもですね、阿波三市一町で歩調を合わせることが理想であるというふうには考えておりました。そもそも当初は鴨川市、南房総市、鋸南町ともにですね、不開設、いわゆる開設をしないという方向で伺っておりまして、近隣で海水浴場を開設したところと、そうでないところがありますと、開設しているところに人が集中する恐れもあるので、阿波管内では、足並みを揃えることが望ましいという認識で、阿波三市一町で、合同でのプレスリリースなども検討していましたが、結果としては、立山市と鋸南町は不開設が決定していますが、鴨川市と南房総市は、再度検討しているというような状況でございます。以上です。
瀬野議員。
はい、そういうことなんですけれども、つまりですね、もちろん自治体ですから、他の自治体にですね、例えば内政干渉だとか治外法権的なことを言ってるつもりは全くないんですけれども、各自治体同士のですね、連携といいますか、今は人と人でソーシャルディスタンスって言われてますけれども、やはり自治体間はですね、こういう情報は密にですね、協議を進めていただきながら、阿波の海っていうのは一つだと思ってるんですよ。 つまりですね、そういった意味でのその意見のすり合わせといいますか、そういうところにちょっと相談体制しっかり構築していただければなと思います。我々議員も聞かれるわけです。なんであそこ空いてるのにこっち空いてないんだみたいなね、答えようがないんですけれども、まあ、そういった意味ではしっかりと密にお願いできればという要望でございます。では大きな第二に移らせていただきます。まあ、これは将来の観光振興策として、取り上げたものですけれども、まずご答弁いただきました、立山由比桟橋の活用としてですね、釣り教室を取り上げました。ご答弁にありましたけれども、イベント的な開催は存じ上げております。それは承知しておりますけれども、つまり常時ですね、いわゆる観光施策といいますか、観光ですね、そしてこの常設するような形で釣り教室等を開催することができないかどうか、多くの収益や集客につながるものと考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、お答えといたします。立山市といたしましては、本来の目的であります船舶機構の増加を第一には考えてはいるんですが、より多くの利用者に桟橋をご利用いただくために施策を検討しておりまして、そうした中で釣りというのは有効な観光資源の一つであると考えております。平成20年度に策定をいたしました港湾振興ビジョンの戦略に、立山港多目的観光桟橋利活用プロジェクトというものがありまして、その中の個別の施策の一つとして、市民団体でありますとか、NPO 等が実施主体となって実施する、既存のイベントや新規イベントなどを、桟橋で実施することを促進していくということを挙げてございます。議員からお示しいただきました取り組み等についてはですね、市が主体ということよりも、こうした市民団体でありますとか、NPO の方々からご提案をいただいた内容などについて、市の講演を行うだと、いろいろさまざまな方法で、推進していきたい、あるいは支援していきたいというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。ですね、全くその通りで、このような取り組み、行政がという意味ではもちろんありません。外部委託というような方向性で、進めていく、それを市が推進していただければという思いでございます。過去にあそこで、今のような釣り教室を開きたいと申請された方もいらっしゃったそうですけれども、県の許可が必要、そうすると、個人であったり一つの事業所で、申請をしてもなかなかそれは申請は通らないものであるというような意味合いのお話を伺いました。つまりそういう団体がいらっしゃったときに市の方も応援しますよという形になると申請は通りやすいというような話でございましたので、あえて確認させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。それではここでですね、日本経済新聞の記事、これ2018年5月2日付なんですけれども、これを紹介させていただきたいと思ってます。見出しはですね、港の釣り施設広がるとありまして、サブタイトルは周辺のにぎわい波及に期待と、こういうものです。ちょっと読みます。レジャー客を呼び込もうと、家族連れで楽しめる海釣り施設を港に設ける動きが広がっている。国土交通省によると、漁港を除く全国51港湾にすでに施設があり、青森や茨城、福井など6県の9港湾で、地元自治体が新たに防波堤の活用を検討している。周辺へのにぎわいの波及も期待でき、同省って国交省は支援策の検討を進める方針だと。でちょっと抜きますけれども、物流や旅客の移動を目的の整備された港湾では、原則として管理者の自治体が認めた場所以外では釣りはできない。だが静岡県が2006年、事故防止設備を整えて、熱海港の防波堤を開放したところ、レジャー客の増加につれ、周辺、飲食店などの収益も上昇。港湾整備や観光振興を担う国交省が、釣り観光の支援を考えるモデルになったと。国交省は18年度、 各地の港湾で釣り教室などのイベントを開く、将来は港フィッシングパークなどの愛称で PR し、クルーズ船の旅客のレジャーとして提案したり、漁業協同組合との協力で魚料理の普及を後押ししたりすることを検討していると、こうありました。つまり市長答弁にもありましたけれども、クルーズ船を受け入れるですね、夕日桟橋を擁する立山、最も、このね、適した取り組みではないかと思っております。というよりも他の自治体ではできない取り組みではないか、こう思ったわけでございます。でクルーズ船につきましては、今回のコロナの問題でなんかイメージが随分悪くなりましたけれども、もちろんこれでは分けて考える問題でございまして、今後のためにも、でクルーズ船からのこの記事にもありましたけどね、乗客の一部は桟橋にから釣りを楽しんでいただくとかですね、夏であるならばその桟橋の根元には北条海岸があって、海水浴も楽しんでいただける、もうね、それでシンボルロードにはいろいろな食事をするところもありますし、もう素晴らしいところだと思うんですね。で、まあ、今の新聞にもありましたけど、釣り客の増加によって周辺飲食店などの収益も上昇したと、こうあるわけです。で、まあ、地域資源の活用としてですね、この釣り教室とか釣りの活用の仕方っていうのをぜひお願いできれば、まあ、来訪者の増加につながっていくのではないか、こう思いました。で、次にですね、北条海岸のシンボルロードについてちょっとお伺いしますが、観光の、まあ、メインストリートを目指してほしいと思うんですね。というか目指されていると思うんですが、その現在の沿線の姿からはですね、その海の関係であるとか観光客との関係性においてもですね、そのあまりリンクしてない感があります。まあ、整備には時間かかるとしてもですね、ロケーションにあったお店の出店をですね、計画要請するなどして、どうかですね、あそこがいわゆる、こう海を見て背中を見るとちょっと違う世界があるみたいな、やっぱり観光地のような街並みを目指していただければと思うんですが、その点いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
シンボルロード鏡ヶ浦通りにつきましては、海辺の街づくりの中でシンボル的な道路空間を創出するために整備された立山市の観光の軸となる道路でありまして、立山駅西口地区と連続する南欧風の景観形成や余裕ある歩道、荒廃地となる海側は千葉県のビーチ利用促進モデル事業により駐車場や護岸の整備が行われ、陸海一体の空間としてのにぎわいを目指しているところでございます。昨年策定しました景観計画におきましても、この沿線を重点地区の候補地として位置づけております。明るく開放的な海辺のリゾート空間を創出することとしておりますので、引き続き景観計画の周知を図り、景観に調和した商業地の誘導をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
瀬野議員。
そうですね、誘導ぜひお願いしたいと思います。そういうアナウンスといいますか、こういうシンボルロードに沿った、まあ、商店街というか景観というものを目指しているんだというものを発信していただいてですね、そして市民の方といいますか、そういう人たちもこうして、じゃあそこで何かやってみようとかね、そういう気持ちになるように発信の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それからもう一点なんですが、これは北条海岸に限った話じゃないんですけれども、海浜公園構想っていうのもぜひ意識に置いていただければと思います。まあ、これは閉鎖ウランのような壮大な砂浜などはふさわしいんではないかと思います。また北条海岸でもこうちょっと休めるようなところがあるといいかななんて思ってるんです。まあ、県内では稲毛とかですね、蓮沼海浜公園があります。 茨城のひたちなか海浜公園なんていうのは素晴らしいものがありますけど、まあ、どこまでっていう話ではありませんけれどもね、まあ、そういうような公園都市構想というものをいかがお考えているか、そこら辺も聞かせていただければと思います。
加藤建設環境部長。
海浜公園の構想についてでございます。これについてはですね、立山市内、先ほど言いました閉鎖裏は別といたしましても、市内の海岸は道路と海がすぐ近いところにございますので、なかなか海浜公園の構想というのはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
わかりました。時間ありませんので次いきますね。常々考えていることなんですけれども、立山はですね、例えば海なら海、観光に来てくださいと広くアナウンスしておりますけれどもね、必ず一方で、来られた方々を迷惑に感じたりですね、さまざまな禁止事項を課しているところも今後検討すべきではないかと思っております。で、いくつか事例を挙げさせていただきたいんですが、一つにはですね、海水浴客への入れ墨とかです。これ答弁求めません。あらゆる機会で職員の方とはこういう問題では話し合ってるんですけれども、再度ご検討願いたい案件です。例えばですね、今のクルーズ船で降りて海水浴しましょうなんて言った場合に、海外の場合入れ墨を入れてらっしゃる方多いですよね。で、海外の人は、ファッションで入れてるってよく言いますけど、実はそれだけではなくて、海外にはだいたい徴兵制度っていうのがありますので、その徴兵制度の場合に行ってる場合に戦争でも起これば、その人は戦場に行くわけです。そうするとリアルにね、戦場のこの感覚っていうのがあって、で、例えば自分が損傷したときに、腕とかなんとかで分かるように入れてる、そういうのが一つありますね。それからもう一つは民族的なもの、民族的な文化的なもので入れてる人もいる。だからつまり日本の感覚だけでその入れ墨っていうものをこう価値観でその隠しましょうとかっていうのは考えてもらいたいと思ってます。突然ですけど、何かあれば、一言あれば、なければ結構です。
石井経済観光部長。
はい。この点につきましては、例のマナー条例を作るときから、いろいろご議論をさせてもらっておるんですが、今、議員からもろもろ、こういった場合もあるという話は伺ってなるほどと思いますけれども、とはいうものの、やはり、日本人というかですね、この地域の方々にとっては、なかなかこう入れ墨をされている方というのがですね、見ると、やはりちょっと恐怖心というんですかね、覚えるのは事実でございますので、その人たちに来るなとは言いませんけれども、なるべくタオル等で隠してくださいというお願いはさせてもらいたいなというふうに考えています。以上です。
以上。
瀬野議員。
すいませんね、突然、申し訳ありません。ちょっと滑稽なことも考えるんですが、例えば海外で一流ね、プロスポーツ選手とかナショナルチームの選手でも入れ墨なんか入れてますよね。で、例えばオリンピックかなんかでね、こちらにビッグな人が来てね、例えば夏、北条海岸等で、報道陣のカメラと一緒になんかそんなビッグな人が来てね、裸になった時に羽織ってくださいなんて言うのかなとか、いろいろ考えます。想像しただけで相当ビッグな方も入れてらっしゃるでしょ。そういう人の対応、これはビッグだからどうっていう意味じゃないんだけど、結構難しいんじゃないかと思いますよ。そういうことで、日本の価値観だけでの、制約っていうのはいかがなものかと思っております。ぜひこれは長い期間かけても結構ですから、検討は重ねていただきたいと思います。次にですね、漁協との関係についてお聞きしたいと思うんですが、立山市、もっとですね、漁協と協力してですね、 海の観光に向けた協議が必要ではないかと、こう常々感じております。例えばですが、長い海岸線を有する立山というのは、非常にその海岸線、魅力です。砂浜もあれば磯もある。しかしですね、観光に訪れた人が磯遊びをしたくてもですね、磯への立ち入りは制限されますね。これは当然、漁業権との関係にもよります。で、他地域ではですね、潮干狩りのように磯に入る入場料を設けてですね、そこでは何を取ってもいいというルールで遊ばせている地域もあります。このような取り組みについてはいかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。これからの漁業というもののあり方を考えるとですね、漁業権等のとの整合性を図りながら、海を利用した体験観光等を実施することは、展開していくことはですね、漁業の収益にもつながってくることですので、これは検討していく必要はあるんじゃないかなというふうに思っております。このような取り組みは私どもでもいくつか調べましたけれども、全国的にもあるようなので、いろいろ調査させていただきながらですね、漁業協同組合等の方にもですね、情報提供をしたりとか、ご提案とかさせていただければなというふうに思っております。以上です。
瀬野議員。
はい、そうですね、他にもですね、漁協との関係性に、あるものっていえば、例えば南房総市なんかではやってますけど、いかだ釣り構想とかですね、秋山議員もおっしゃってましたけど、マリーナの整備だとか、これも漁協との関係っていうか、ありますので、そういうところも本気で考えていいと思うんですね。つまりですね、漁協に対してはですね、行政として市民協同条例っていうのがありましたよね。それで、いわゆる事業者、業者さん、いろんな関係団体と協力して立山を盛り上げていきましょうっていうものなんだけど、この観光については、海っていうのは立山の売りですが、そこには漁業権っていうのもあるので、漁協とは親密になってね、いろいろな意味で観光振興策を協議してもらいたいと思ってるんです。その点だけいかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、海がですね、立山の観光振興にとって、非常に重要な資源である、コンテンツであるということは十分認識をしております。今お話のありましたように、漁協と協力をした海の観光についてはですね、漁協の現状等も踏まえながら、漁協の意見なども伺いながら検討していく必要があると思いますので、今後もですね、漁協さんとの情報交換に努めていきたいというふうに思っております。以上です。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。それからですね、立山では、そうですね、釣り客などもね、いわゆる船釣りではなくて、オフショアっていうか、地面で釣る。で、この方々は家族連れだとか、非常に数は多いと思ってるんですけれども、実は地元の方にはもう評価が2つ分かれてて、釣り客が来てくれて歓迎する人と、それからやはりマナーが悪くて、ちょっと煙たく思う人といるんですね。で、釣りに限らないんですけれども、不特定多数をある程度来れば、必ずマナーの悪い人はいらっしゃるんですけれども、釣りに対してもですね、釣り教室なんかは、釣りインストラクターなんていう資格持ってる人もいたりして、ちゃんとマナーも教えてくれます。ですから教育の部分でもあるので、そういうところでかなり改善は期待できるのではないかと思ってるんですが、同様に水上バイクなんかもありますね。荒井海岸などは、なかなか水上バイクなんかも念頭に入れつつ、開けにくいって言いますか、一般にもですね、そういうような話も聞いてますけれども、で、この水上バイクについてもですね、例えばどこでも禁止だとか、いろいろな制約があって、水上バイクの人もなかなか遊べないんですが、琵琶湖などではですね、整備をして、そして入場料もいただいてね、で、遊ばせるっていうことをやってますね。で、お金払ってでも遊びたいということで来られる人は、そのマナー違反が少ないと。 もっともそれでマナー違反をしたら、もう出入り禁止とか、当然注意をした上で、もう来ないでくれというような話になる、まあ、そういったライセンス制を導入してるんですけれども、立山でもそういうかあのお考えはいかがでしょうか、水上バイクについて。
石井経済観光部長。
はい、あの今お話にありました琵琶湖ではですね、まあ安全講習会を受けて、まあ、登録した船舶のみ、操船が可能となっております。またあの川口湖山口湖においてはですね、やはり船舶や航行の届け出を行う制度がございます。まあ、このどちらも、滋賀県でありますとか、まあ、山梨県の港湾部局が、水上交通の安全や、まあ、環境保全を目的とした水上安全条例を制定して管理運営しているところでございます。まあ、以前立山でも民間の方からですね、まあ、登録制を検討したらどうかということがありましたけれども、まあ、誰がやるのかでありますとか、まあ、通年の安定した収支などの理由から難しいという話になったというふうに伺っております。まあ、ご提案の、まあ、荒井海岸もそうなんですけれども、まあ、県下統一のを図るという意味でもですね、あの滋賀県山梨県のように本来でありましたならば、あの管理海岸管理者である、まあ、千葉県においてですね、検討していただくと、あの非常にありがたいところなんですが、まあ、あの私どもの方としても、他の団体の状況とかですね、あるいは情報収集を行っていきたいと考えております。そしてまたあの千葉県ともですね、こうしたことについても意見交換をしていきたいというふうに思っております。以上です。
瀬野議員。はい、
あの分かりました。あのただですね、つまりこの目的は良質な利用者、まあ、その良質な利用者の純度を増していく取り組みの一つです。先ほども申し上げましたけど、不特定多数がタダでどこでもいいから遊びましょうって言ったときには、必ず何パーセントかのそのどうしようの、ね、歯止めきかない人たちは出てきますけれども、お金を払ってまでもとか、あのきちんとその遊び場を整備されたところで遊ぼうとなれば、そのルールもおのずと守っていくもんだろうというものです。ですからマナーが悪いから禁止っていう形になりがちなんだけど、そうではなくて、あの施設はしっかりと整備しますから、あの海に関しては全国から遊びに来てくださいと。そしてその、まあ、その代わりに、あのそれだけの整備をしているところには、あのいわゆるマナーも悪くはならないっていう、こういう形でを目指してもらいたいと思うんです。ただ不特定多数を呼んでね、遊んで危険だからこれも禁止っていうんでは、先ほどブレーキとアクセルの話もありましたけど、どんどん来てくださいって言いながら、これ禁止だから この人たちは来ないでねとかね、まあ入れ墨も来ないでねとか、水上バイクも遊ばないでねとか、バーベキューもしないでねっていう話になるんだけど、バーベキューだって施設をしっかり整えて、ここでいくらでも遊んでくださいと、まあ、投資は一時ですよ。で、バーベキュー会場なんて人作ればね、もう半永久的に使えますので、そういう形、そういう考え方で、どんどんいらしていただいて、そしてマナー向上に努めていただくような施策を考えていただければと、このように思います。まあ、あの設備を整えて、あのお金を取るなんていうのはギブアンドテイクになりますけど、あの、まあ、今有名というか流行ってるギブアンドギブスっていう言葉があるじゃないですか。与え与えられるって。だから設備はきちんと整えますから、まあ、行政の方はルールを守るというものを与えられるような、そういうようなあの施策をね、考えていただきたいなと思っております。以上で質問終わります。ありがとうございました。
以上で8番、瀬野貴夫議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明16日から18日までは休会、次回は19日午前10時開会とし、その議事は一般議案及び補正予算の審議といたします。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。